Taki and Hinga Pleasant. Magic moment. Magic moment.
宅録ミュージシャンの悲哀を吹き飛ばす音速25キロの実験的爆発、マジックモーメントの第10回目です。私、滝田真嗣と、
半袖の東秀俊が
お送りします。
はい。
2015年も、これ2月の回ですけども、
はい、
今日は、変な音がよく聞くと、放送に乗ってくると思いますけども、
はいはい、
これはですね、私が住んでるうちは、実はですね、神社の前に住んでおりまして、
はい、
2月2日3日に収録してるんですけど、節分祭というのがやってまして、
はいはい、お祭りを、
はい、節分祭の祭りのために出店がいっぱい出てると、
屋台が出てましたね。
そうなんですよ。で、お囃子がたくさん聞こえてくるので、
はい、
多分コンデンサーマイクで、収録してるこの放送にも乗ってくるだろうという。
すごい結構細い通りやのに屋台がガー並んで、
そうそうそうそう、
ね、あの角刈りとパンチパーマの確率が異常に高いっていう。
そうね、
この一体だけ、
うん、そう、ベビーカステラの、はい、と唐揚げとか、ね、
たい焼き売ってるおっちゃんがめっちゃいかつかったです。
いかついな。そうそう、思わば面白いかなと思うんですけど、はい、最近なんかありましたか？
あのマイクプリ買いまして、
ついに。おーおーおーおー、はい、で撮り音はやっぱり良くなる。
いいですね、やっぱり声とってもいいし、パーカッション自分で重ねての音とか自分で叩いてやってるんですけど、やっぱりなんかね、いいですね。あとそれを音取るときにデッドにするために、ちょっと段ボールをマイクの後ろ側にこう密閉するような感じ、その中でカスタネット叩いて、
はいはいはいはい、工夫してね、
工夫して、やっぱそれで全然音変わるなとか、そんなことやってました。
まあそんなマニアックな話をしていくマジックモーメントですけども、
はいはい、
今日はですね、ドビッシーの甘色の髪の乙女ですね、
はい、
をお送りします。でですね、メニューなんですけど、
はい、
今日もクラシックの名曲ですね、
はい、
を、題材にして、アレンジをしていくという名曲5変化、
はい、
5回アレンジを繰り返すということですね。
はい、そうですね、はい、
でそれをお互いの秋田と、東のミックスを聴き比べる、ミックス聴き比べですね、
はいはい、
でまとめに行きましょうかね。
そうですね、
という風なメニューでお送りします。では早速課題曲の方を聞いてみましょう、はい、ドビッシーの甘色の髪の乙女です。
Thank you.
はい、というわけで、はい、ドビッシーの甘い色の髪の乙女でしたけども、
はい、
まあなんというかカラフルな曲というか、
そうですね、
ね、今までのこういうのもクラシックで読んでいいんだなという、
うん、もう本当に
景色が結構ね自由というか変わってきてるなと、
そうですね、末も末でしょ
う。うんうん、
クラシックと呼ばれる音楽の中でも、
そうやね、
時代的にだってもう20世紀に入ってますからね、この人の
1910年ですかね、うん、この曲は、
うん
うん、そうですね、バロックとかいろいろあったけどさ、
うん、
古典とかロマンとか、
そうですね、
印象とかあったけど、
うん、
形が変わってきてるというか、
そうですね、
まあ、まあ曲の話に行く前にちょっと背景の話をしたいと思うんですけど、
はい、
絵画史いきましょうか、まずは、はい、1910年ぐらいに作られたっていう、うんうん、まあ、このドビッシーのやつは10年ぐらいなんですけど、
はい、
ちょっと前の1893年にはあの有名なムンクの叫びがありますね、
はいはい、丸坊主の人が、
そうそう、不安不穏なね、
そうですね、感じの。
でマティス、
うん、
ヘンリー・マティスは、
はい、
ウーマン・ウィザ・ハットっていうのを1905年に書いてますね、
うん、なんていうんですか、
綺麗とは言い難いよね、これ
リアリズムからはどんどん離れていっているというか、人間の顔色とかが緑みたいな色が入ってたり、
うんうん、なんかねちょっと卑近な例えで申し訳ないですけど、あのジョジョの奇妙な冒険のさ、
あ、はいはいはい、
え、似てない？
うんうん、
なんか
そう言われると
実はこれがモチーフなんじゃなかろうかと、
なるほど、
勝手に私は思ったわけです。
うん、
同じ年代でいくと1907年と8年がクリムト、
うん、素晴らしいですね、
うん、セップンですね、
綺麗です、ゴールドをメインにした
ね、綺麗ですね、はい、でこれ、ま、有名な、パブロ・ピカソのアビニオンの娘たちが1907年ですね、
うん、ピカソがだいぶこう乱れてきた、
そうです ね、
もうだんだん人間の形がおかしくなってきてる、
うん、キュビズムってやつでしょうね、
はい、だんだん拡大してきてるというか、その解釈というか、うん、
こっからもう細かいイズムがいっぱいあって、
うん、だんだんコンセプチュアルになる時代の始まりかもしれないですね、
うんうんうんうん、
20世紀なんて結構もう概念先みたいなところがあるけれども、
うんうんうん
うん、結構もうこの辺からそういう流れが
始まってた
のかなって気がしますね、
はい、という絵画史でしたけども、
はい、
日本史の方にも行ってみましょう、
はいはい、
日本史はですね、これ実にやりづらい時代に入ってきてまして、
あの、ね、なんとか戦争っていうのが多すぎて
多すぎてね、この前李氏朝鮮まで行ったんですけど、
うん、
1909年に伊藤博文が暗殺されてますね、
うん、はいはいはい、
安住根さんに、
うん、
まあ、この背景なんですけど、
うん、
どうやってつながっていくかっていうと、
うん、
1894年に、
うんうん、
日清戦争をしてたわけですね、
はいはいはい、
この前話したところですね、
代理戦争ですかね、
うん、代理戦争をしてたと。で1902年に日英同盟を結んだと、うん、でこれなんで結んだかっていうと、ロシアもアジアに進出したいんやけど、
うん、
それを、まあ、日本とイギリスは止めたいと、
うん、
っていうことで同盟を組んだっていうことですね、
うん、
でも、1904年に日露戦争が勃発したと、うん、でもうこの辺からね詳しくいくと、
うん、番組1個できるぐらい
できるぐらいになっちゃうからでもうさ、あの江戸時代ってなんとなく分かるんやけどさ、
うん、
近現代史ってやってないことない？
そうです、学校の授業でも飛ばしますもんね、うん、ほとんど
なんかもう時間足りんみたいな感じでふわっとしてるでしょ、
うん、ほんまは違うんでしょうけどね、
うん、
やるなって言われてるんでしょう
けど、なんかそれはね絶対あると思うんやけど、
うん、
まあ分からんでもないわと思って、
うん、で
も
よっぽど都合悪いことやってきてるんでしょ日本っていうのは、
うん、だからその辺をもう一回さらった方が、
うん、
今の日本の抱える問題とかもあるからいいんちゃうかなというのが、なんか日韓議定書とかいっぱい出てくんねんか、その、
うん
うん、でまあ1905年には日本海でロシアに勝ってポーツマス条約を、結んだと、
うん、
で1907年に日英露仏の協商を成立させてると、
うんはい、
でここまでで1時2時3時っていう風に、
うん、
日本が韓国の軍隊とかを解散させたり、
うん、
総督府を置いたり、
うん、
外交権を持ったりして、
うん、じわじわとまあ支配しようと、
そうそうそう、でそれに反対したのが伊藤博文らしいね、
うん、ほ
う、うん、植民地支配みたいな感じに、
うん
うん、するのを嫌がってたのが伊藤博文だったらしいのね、
うん、
でもその反対してた伊藤博文を安住根は殺してしまうと、
うん、
なので最大の反対者が死んでしまったから、
うん、
1910年に韓国の植民地がもう完成する、完成って言ったらいいか分からないけど、うん、っていう風になってる、
その辺のいきさつもすごく複雑やったんでしょうね、
うん、
なんで反対派の人が殺されたのかっていうのは、
なんよくわ、
ま、たちゃん一口にはね分からないですけど、
そうそう、
多分何か ちょっとした勘違いが重なってとか、
なんかあるんかな、
いろいろあるんでしょうね。あとは策略かもしれへんし
とか、調べ出したらね、これ本当かどうか分からへんねんね、
分からないと思うんですよね、うん、
まあ、
はい、
これは大塚み日本の近現代史っていう本から抜粋してるんですけど、うん、
はいはい、
やっぱりどっちの立場も見た方がいいと思うから、
うん、
一つの資料だけじゃなくて、
そうですね、
たくさん見て、今日はちょっとガイドラインとして、
うん、
紹介しますけど、自分でいろいろ調べてみるといいんじゃないかなと思います。はい、という日本と世界ではそういうふうなことが起こってた時に、はい、
うん、そうですね、先ほど聞いたような曲が生まれたわけですけど、
うんうん、人となりとかはどうでしょうか。
ドビュッシーは結構なんてエキセントリックというか問題児やったんですけど、
うんうん、
音楽学校入っても今までの伝統を否定するような発言とかが多くて、
うん、
先生がすごく手を焼いたみたいな、
うん、
でそんな抜群に成績優秀みたいなそういう感じではなかったんですって。ただ個性はやっぱりすごくて、
うん、
うん、っていう人やったみたいで、
うんうん、
あとはこう気難しくて内向的で非社交的、
ちょっと品がっぽい、
おお、いやいやそっくりそのまま返します、
ね、そう、はい、そうですね。
でなんか結構女性関係多いですね、女性関係乱れてる人。
あ、そうなんや。
うん、なんかドビュッシーもそうやったみたいで、結構結婚してた人がドビュッシーの不倫奥に、
うんうん、
なんか拳銃自殺をしようとしたとか、自殺未遂したとか、
へえ、
なんかあったみたいで、なんかそういうのでもうドビュッシーの友達も、
うん、
お前はちょっともうやりすぎやみたいな感じで離れていったりとか、すごい孤独になったりとか、
かなり問題がある性格やったかな、
うん、ちょっとそうタガが外れたようなところがあったみたいですけどね。
なるほどね、
うん、
だって俺この今回アレンジして、
うん、
もうちょっと恨んでますもんこの人のこと
やりすぎやとうん
うん、まあそういう風に、なんで私が彼を恨むようになったのかっていうことを、
そうですね、はい、聞いていただければ
見ていこうと思います、
うん、
ということで今回はですね、はい、基礎トラックを聞くわけですけど、
そうですね、
滝田の番なので、
はい、
そのトラックを聞いてみましょう、
はい、
なぜクラシックに触れるのか、今まで先人たちがどのように人を魅了してきたか、何が時代に埋もれず残ってきたかを知ることは自分の音楽を良くしてくれるだろうから、なおざりにしていた古典に触れる良い機会、毎度おなじみこのコーナー、ご唱和ください、名曲ご変化。では、基礎トラックの方を聞いてみましょう。
はい、
はい、という滝田の基礎トラックですけども、
はい、
シンセの音ですね、自分で、まあ、三角波が一番メインになってる音なんですけど、
うんうんうん、
を主に、使って音色を作ってみましたという、
うん、
ことなんですけど、アレンジをするのに、
うん、
まあ、いろんな手法があると思うんですけど、
うん、
この甘色の髪の乙女が個性的すぎて、
うん、
それを一応踏襲しつつ、
うん、
アレンジすることがもうできないぐらい個性があるという。
えぐいですねこれほんまに。
なんかね、うん、メロディーがまず覚えられへんのね。
うん、
うん、
なんかも
う
メロディーっていう概念あんまり、なんかもうオーケストラみたいな感じに聞こえるんですよね、こうやって聞くと。やっぱり
そうやね、ピアノ一本でもそうなってるみたいな、
う
ん、
そうそうそう
感じに。
で、改めて聞いて、
うん、
俺の番じゃなくてよかった
そうこの曲にしたの、なんで俺この曲したんやろうと思って
これはと思いましたね。
なんか2分半ぐらいやったっけこれ、
うん、短いですけど、うん、
だからできるやと思って舐めてたんやけど、 うわ全然難しいと思って、ハーモニーもから曲をアレンジすることもできひんし、
うん、
モードを変えてしまってもなんかおかしくなるし、
うん、
リズムを変えることもできひん、
うん、
なんか変えることはもちろんできんねんけど、
うんうん、
この曲の持ってる良さというか、
うんうんうん、
それを崩してしまったら、
うん、
なんていうかな、ただ単にめちゃめちゃしてるだけになっちゃうから、
うんうん、
一応踏まえつつやるとしたら、
うん、
なかなか難しい形を持ってるなと思って、ね、これはもうメロディーを変えられへんってことで、
うん、
変えずにいこうという作戦に出ました、
うんうん
はい、
苦労の跡が伺えましたよ本
当にそうですか、
はいはい、
まあ、次は、ヒンガーの、
はい、
重ねてくれた、
はい、
アレンジです、
はい、
どうぞ。 Hey というヒンガーのアレンジトラックですけども、
はい、
これは
これもまあ
シンセの音が、
はい、でその、うん、シーケンサーで走らせたような感じで、まあ要するにも、まあ、最初シンセの音が一発目タッキーのトラックできたんで、うん、まあ僕も悩みまして、
うん、
どうしようかなと、
うん、
メロディー送ってきよったね思ってなんかあれなんかハーモニーかリズムかせなあかんやんと思って
どっちかを考えるよね、
うんうんうん、でまあハーモニーやるにしてもなと思ってでもちょっともう音色が音色やし、うんうん、一発目のちょっとテクノの方向に持っていこうかなと思ってでちょっとこういう打ち込みの感じのにしましたね。でちょっと短いディレイがごくごく短いディレイをかけてあの音が2回ずつ鳴ってるような感じタンタンタンタンタンじゃなくてタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンっていう感じにして、はい、普通にシーケンスしてる感じだとちょっとバッキングにしてもちょっと薄いというか弱かったんで
なるほどね。
ちょっとそういう感じにな
んか形式がさ、
うん、
あるんだろうけどどこで映ってんのかわからへんような、うん、
わからないですね。
区切りがあんまり分かりづらいっていうかね、
うん、
っていうこの曲の
難解さという
か、そうです
ね、
特徴
は、うん、なんかわざとなんじゃないかなと思うんですよ。
なるほどね、
それ
は、うん、だいぶ変更やねこの子。
そうですね、
ビッシーさんは
形式をとにかくもう
こう嫌ってたかな、
うん、破壊したいというか、
だからもう俺は変わったことがしたいっていう人は、
うん、
もうこのドビッシュを通ってからそういうことを言おうと、
うん、
そうです
ね、うん、ちょっと変なコード進行を使ってますよみたいなアピールするんやったら、うん、ドビッシュとスティービーワンダーを聞いてから
言いなさい、聞いてから言いなさいと、
うん、
じゃあ次タキタのトラックを聞いてください。
はい、
という滝田のアレンジトラックですけども、
お疲れ様でしたほんまにやったことある人は分かると思うんですけど、
はい、
大変なんですよこれ。
これね大変よね
ほんまに大変なんです。あの普通の曲、
はい、
まあ、いわゆるその機能和声で収まる曲やったら、うんうんうん、あの大体ねそのメロディー次の旋律が予想できるから、
うんうんうん、
この録音してもバーッといけるんですけど、こんなねへんてこな曲やと次のフレーズきっちり覚えとかんと出てけえへんのですよ。
そう、
なかなか
なんかねこの頃にちょっとハモることに凝ってて、うん、自分で、
うんうん、
で、あ、声を入れたら一番いいかなと思って、
うんうん、
まあ綺麗になっていいかと思って始めたんだけど、
うん、
やりながらなんで俺はあんなこと思ってしまったんやろ
もうほんまにこれは大変だと思います。
でなんでこんなことやってんねん俺と思って、もう夜中とか3時、うん、4時までかかって、
うん、
夜中にいいいい言ってるってい
う、なんかもう危機迫るものがやっぱりね聞いててありますね。
本当に
伝わってきますわ。
あーとかうーじゃなくていいなのは、
うん、
多分音色的にいいが一番あのシンセの音に合ってたから
なるほど
いいにしたんやけど、
で何が悲しいかって聞いたら、うん、結構あっさりして聞こえるんですよ。
そうやね、
普通のことに聞こえるんですよ ねこれが前ベートーベンの時も僕やりましたけど、
うんうん、あ、やったんや。
あのやったじゃないですか。
やったやったやった、
はい、あれもあのオートチューンとかかけずに、
うんうんうん、
あのそのままでやってるんで、もうちゃんとハモるまでピッチ合わせるのも大変やし、
はいはいはいはい、
フレーズを覚えるのも大変やし、結構ね
大変やねこれ。
しんどいですよね。
あの時ごめんな、あんまり言及しんくて、
いやなんか何やったらなんか手抜いてんのみたいな感じの発言してましたけど
マジで、
はい、
思い知ったごめんこれはしんどい。
いやまあまあまあこれはね、いやでもこう力になりますよねこういうのって、
うんうんうんうん、なんかピッチも正確に取れるっていうのもある
本当に
けど、
うん、ピッチに対して厳密になるんですよこれやると。
そうやね、
うん、
でまあピッチの話してるんやけど、
うん、
結構実際には結構ずれてても、
うん、
許容してくれるというか、
ああそうですね、
ハーモニーになると、
うん
うん、結構許されるなと、
うん、でこれ多分その一つの旋律を多分3つずつ重ねてるんですね、
うんうんうんうん、
同じ旋律をそれやるといい感じでそのにじみになるんですよ。
コーラス効果みたいなのが出てくるね、うん、
ずれすぎるともちろんダメなんですけど、
う
ん
う
ん、
ちょっと俺ずれすぎてる感じがするけど、まあ許してもらおう
と思って、まあ、味というか、うん、うん、全然いいと思います。
でちょっとピッチが低くなったりしても、うん、あのシンセのディチューンってあるでしょ、
はいはいはい、
ディチューンかけてるみたいな、うんうん、捉え方もできるなと思って。
そうですね、ちょっとピッチがこう、うん、ずれた変ってこみたいな感じの効果があるんですけどね、うんうん、いいかなと。ディチューンっていうの、うん、
まあそんな滝田のトラックでしたけども、はい、次はヒンガーのトラックを聞いてください。というフィンガーのトラックでしたけど、
はい、
これはベースと
鉄筋の音、
鉄筋の音、
はい、ですね、
が入ってると、
はい、
鉄筋の音が結構可愛い感じで、
そうですね、
ね、ああいう音色の選び方っていうのはフィンガーうまいなと思って、
ああ、ありがとうございます。
なんか可愛らしいというか、
うん、
あ、これにそれ混ぜんねやみたいな、
うんうんうん、
音色をパッと使えるっていうのは結構気持ちよく響いてるしね、この鉄筋も、は
い、そういうのが狙いですね。
あ、そうなんや、
はい、あのポップさ、
ポップ、
ああ、ポップさってやっぱりそのなんて言ったらいいんですかね、意外性とかと結びついてると思うんですけど、うんうんうんうん、なんかそうなんてありえへんのじゃないのっていうふうに思うけれども、
うん、
実際聞いてみたらありみたいな、
うん、
結構そういうのはポップみたいなところに通じるのかなと思ってて、
うんうんうん
うん、そういうのは結構基本スタンスとして、
自分
の曲でもなんかちょっとそうしたくなる
ん
ですね、いつでも。だけど、まあ、結構7割ぐらいはそういう試みっていうのはもう破綻するんですけど、そぐわへんから、
うんうん
うん、
それは試行錯誤してみてるってこと？
基本は大体そうですね、自分の曲でもそうやし、こっちでもそうやし、
なんかこれはめてみようかなみたいな感じで、
うん、
ちょっと撮ってみて、うん、やっぱりあかんなみたいな、
はい、木琴をやったりとか、木琴より鉄琴やったんですね、とかハープシコードとかちょっと考えたりとか、まあまあちょっとそれみたいな感じやけれどもいけるんじゃないかみたいなのを、まあ、探す感じなんですけど。
なるほどね、
うん、でまあ鉄筋は無難っちゃ無難なんですけど、僕の中では、
うん、
割とオールマイティなんですよこの子は。
結構いろんなものにハマってくれると、
うん、ハマってくれる。
あとベース、
ベースはシンセベースで、うん、最近あのトリリアンっていうベースのソフトシンセ買ったんですけど、うんうんうんうん、下からこう支えるような感じにしたかったんで、うんうんうんうん、でまあこういう音色、
コーラスしててもベースの部分をヒンガー入れてくれへんかなと思って、
あ、一応なるほど、
うん、開けてはないけど、
うんうんうん、
多分やってくるなと思ってて、うん、ベース買ったらしいし使いたいやろうなと思って、
うん、それはそうでしたね、確かに。まあまあまあいい音、
いい音、
うん、してるんで。でチェレスタ、その鉄筋の方なんですけど、うん、あの楽譜とかは基本あんまり参考にしてなくて、
うんうんうん、
で気づいたんですけど、この曲はあの F シャープからの音から始まるペンタトニック五音音階と B から始まる五音音階ペンタトニックの2つで基本構成されてるって言っちゃうと怒られそうですけど、
うんうんうん、
まあそれで何フレーズを作れば割とハマ
る
感じの曲やなと思って、
ね、
まあ、それでまあそれだけじゃないですけど、いろいろプラスアルファもありますけど、まあそういうのを元にあの鉄筋のフレーズは作りました。
なるほどなるほど。
途中ですごい転調してる感じが出るんですよね。
なるほどね、うん、
っていう
ヒンガーのトラックでした、
はい、トラックでした。
で、滝田の最後のトラックに行くんですけども、
はい、
ここからはもうミックス聴き比べに入ってるということですね、
はい、
では滝田の最終アレンジ、最終ミックスを聴いてください。
はい、
thank you. はい、という滝田のアレンジミックスですけども、
はいはい、
これはですね、まあ、やっててミックスする段階になって、ああなんか機械の音、シンセの音と声の音が対比されて置いてあって、まあ、面白いなと思って、
そうですね、
これでそこで浮かんできたイメージが、
うん、
なんかヒンガー の, そのテクノっぽくしたかったっていうトラックとか、うん、
はいはい、
ベースのちょっとエフェクトとかを聞いてると、
うん、
なんかちょっと宇宙人みたいな感じがするなと思って、だからあそしたら宇宙人だと思って、
うん、
宇宙にいる宇宙船の中にいると思って、
うんうんうん、
で地球からなんか人の声が聞こえてくる、
うん、
何、
はい、
的にしてみようと思って、はいはい、まあ、祈り的な何か、はい、ハーモニーがふわーって聞こえてきて、
うん、
宇宙人が持ってる何かと共鳴し合ってるっていう風に作ってみようと思って、うん、そんなイメージで、
今聞いてる人ちょっとタッキー大丈夫かなって心配になってると思いますけど
いやそれぐらい
正常です、
それぐらい辛かったんや、
はい、
この曲に関しては
、はい、うん、結構そのスペーシーなミックスやなと、珍しくそのディレイとかリバーブが多岐にしては多めの、
うんうんうん
うん、ミックスやし、であのトラックとしてはあれですよね、最後にコーラスを重いあと2つ、
あそうや、ね、
2種類、
あそれ言って、う
ん、重ねてるのかな、
うん、
を音域高いところの
そうですね、
うん、コーラスを、はい、
重ねてる
わけですね、重ねてるんですね、
なんか遠くの方から何かの声が聞こえるみたいな感じにしたくて、
はいはいはい、
で近いくにやるのはそのシンセの音っていう風にしたかって、
なるほど、
うん、こういう風なミックスにしてみたと、
うんうんうん、
で技術的なことを言うと、
うん、
EQ でさ、
うん
うん、シンセの帯域が多分3とか4とかがよく出て、
うん、
出てると思うんやけど、
うん、
10とか、
うん、
そのシンセを挟むように 10K とか、
うん、
その下とかを、
うん、
ハーモニーの声の部分が支えてるのね、
うんうん、
でベースは一番低いところを支えてるっていう風にするんやけど、
うん、
そのポイントはその 10K もうめっちゃ高いところ、
うんうんうん、
シュワシュワしてる音を入れると、
うん、
もうちょっと大きな音で聞くと、
うん、
なんか脳みそが気持ちよくなってくる
ね、あなるほど、
シャーってなってて
高周波が出てるわけですね、
うん、なんかすげえ気持ちいいなみたいな、
うんうんうん、
セミの音とかずっと聞いてると気持ちいいなみたいな、の森林浴とかそういうのと似てる、はいはいはい、周波数なんかなとか思いながらやってたね、ミックスしながら、
うんうん、
そこを上げた途端にあ全く色が変わったみたいな気分になりました、
はい、
はい、というわけでヒンガーの方に行ってみましょうか、うん、そうです
ね、はい、はい、
ヒンガーのミックスを聞いてください、
はい、
というヒンガーのミックスでした、
はい、
これはいいですね、
ありがとうございます、
なんか気持ちいいですね、
どこが境目か分からへんみたいなことをさっき言ったじゃないですか、曲の構成的に、
うんうんうん、
でまあその場面場面でこう主役が変わるような感じになったら面白いかなと思って、
なるほどね、
鉄筋が鳴るときは鉄筋がまあよく聞こえる感じで、
うん、
で鉄筋が消えたらコーラスのフレーズがバッと来て、あ主役になったみたいな感じに聞こえるようなイメージで、
うん、
だからこの曲自体がその軸が
よくわからない
ないことはないんですけど、軸レスというか
軸レス
軸レス軸レスじゃないです
けど、軸なしでいいんじゃないの、
うん、軸レスなのでう、ねうん、だからまあそういう特徴に沿って、
うん、そう思った時にどういうふうに、主役を変えていくの、音量感それともコンプ、
そうですね、基本コーラスを目立たしたかったんです、
うんうんうんうん、
で鉄筋の音がパッて消えた時にコーラスがバッて出てくるためには、うん、鉄筋ちょっとちっちゃめ、イメージよりはちっちゃめで、
うん、
コーラスが目立つような感じで、
うん、
っていうイメージでやったんですけど、今聞いた思ったよりも鉄筋が大きかったです、
うん、なるほど、
でもまあそんな感じですね、あんまりリバーブかけてないですね今回、
うんうんうん、
コーラスはあのね 1K から 3K の間ぐらいやったかな、うんうん、をカットしてるんですよちょっと、
うん、
でその辺っていうのは人間の声の一番芯の部分なんですね、
うんうん
うん、そこをブーストするとあの前に出てくる、
うんうんうん、
あの存在感が出る帯域なんですけど、うんうん、逆にそれをカットして、
うん、
ちょっと抜けを良くしてるというか、うん、
そこがないとそのシンセがよく出てくる、
ね、そうですね、
うん、
でまあそんな感じでバランス取ったりでベースはちょっとこう帯域忘れたんですけど、ベースのラインがよく見えるような帯域があって、
うん、
そこをちょっとだけブーストしたりして、低音はちょっとカットしてます逆に結構
ボワーン
うるさかったんで、
ね、
うん、でちょっとすっきりしたかなっていう、
なるほど、まあ、
そんなこんなです
ごい整理されてる感が出てるミックスやったなと思って、
はい、
今までと全然違うと思う。
そうですよね、自分でも、うんうん、そう思います、
うん、
なんかこうイメージに近づける力がちょっとだけついてきたかなっていう、はい、
ちょっと楽しいみたいなミックスが、
そうですね、うん、はい、
なんかちょっとだけ分かるとそのいろんな段階があっても、
うん、
自分の分からなかったことが一つ分かるようになるとすごい楽しいよ ね、
そうですね、
ああなるほどそういうことかみたいな、うん、なんか実験してるみたいな気分になってくる。
そうですね、う
ん、なるほどなるほど、すごい、はい、気持ちよかったです、
ありがとうございます、
いいお手前で、
このお題は後ほど
はい、では、
はい、
まとめにいきましょうかね。
そうですね、
はい、ではまとめに入りましょうかね、
はい、
いつもならお便り紹介のコーナーなんですけど、
はい、
ちょっと時間短縮を図っておりまして、
はいはい、
お便りはちゃんと読ませていただいてますので、
はい、
また募集もしておりますのでぜひ送ってください、
ぜひぜひお願いします。
というわけで、まあはい、お便りはちょっと置いといて、
はい、
まとめに行ってみましょう、
はい
はい、何かこのアレンジミックスをしてみて思うことなどありましたでしょうか、
うん、やっぱりドビュッシーの抽象力、この今まで自分が経てきたものをちゃんと血肉化して、
うんうん、
その上でまあ自分なりの音楽をこう作り上げてるわけですけれども、
うんうんうんうん、
そのためにはやっぱり自分がいいなと思うところをしっかり分かってて、
うんうんうん、
でそれを自分のスタイルに落とし込むっていうことが必要なわけじゃないですか、
うんうんうん、
それってやっぱりこう抽象する力やと思うんですね、抽出、
うんうんうん、
そういう力がやっぱりすごい人やなと思って、
うんうんうんうん、
何を聞いてもこう自分なりのこのパターンだとか、
うんうん、
自分の中にあるそのあこれはこういうことねって理解するためにはやっぱりその抽象する力が必要だと思うんですね、
うんうんうん、
あこれはこういうパターンの出来事なんやなっていう、それが抽象力やと思うんですよね、
うんうんうん、
で現象そのものがまあ具体なわけじゃないですか、
うんうんうん、
具体的と抽象的の違いってそういうことで、やっぱ抽象力がすごい人やったんやろうなっていう、
なるほどね、
うん、気はしましたね、その曲アレンジしててつくづく思いました、
うんうんうん、
このハーモニーの移り変わり、
うん、捉えどころがないもんね、
うん、多分情報量尋常じゃないんやと思うんですよ、うんうんうん、本当に今までそれまで出てきた音楽家のハーモニーのエッセンスっていうものがほんまにいっぱい詰まってるんやろなと、
うんうんうんうん、
それがそうと分からへんように聞こえるっていう、
うん、
ドビュッシー節として聞こえるっていうのがやっぱそれが抽象力の高さなんやろなって
すごいね、
うん、思いました、
うん、その抽象と、まあ、具象具体というか
自
分の中では階層で考えてるかな、
うんうん、その レベル分けというか、その
そうそうそうそう
階段の階に、うんうん、そうあの上層部の
そうそうこのコンデンサマイクだったら、はいまあ、マイクとしてしまっても、
うん、
は一つ上の階層だとすると
そうですね、
その下の階層はノイマンのマイクと、
うん、
オーディオテクニカのマイクっていう風に、はい、具体的になればなるほど、
うん、
そういう固有の名詞みたいになってきて、はいはい、それを上の階層に上げると、うん、もっと鉄とかになってくるかもしれないし、
そうですね、
っていう風にすると
多分原子とか分子とかまでいくんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、それが
なっていくっていう。だから抽象化したいなって思うときはこの上の階層共通項は何なんやろうなみたいなことを考えたりよくするかな、うん、
はいはいはい、
うん、で共通項があればあるほど、
うん、
ああそうやねって言ってもらえやすいというか、
うんうん、そうですね、
意見が対立しなくなる、
うん、
けど、まあ、逆に具体化していけばいくほど、
うんうん、
喧嘩し合うというかそれとこれとは違うものみたいな感じになるから、
うんうん、
そのどの辺の頃合いがいいのかなとかっていうふうによく考えたりするかな、
ね、階層が上がれば上がるほど誤解は生じやすいですからね、
うん、そう曖昧になってくるね、
含まれてる情報が幅広くというか多くなって、う
ん、女も男も人間ですもんから話になってくるから、
う
ん、
そう、その想像できる範囲っていうのが広いので、
うん、
勝手な解釈っていうのがまあ生まれやすいというか、まあ、これサッサンが言ってたんですけど、
うん、
サッサンがアインシュタインが言ってたと思うねんけど全ての理解は誤解の相対であるって見てて、
うん
うんうん、それを自分が言ったかのようにあいつは言ってましたけど、う
ん、面白いな、
まあまあ面白い言葉やなと思いました。
そうね、それで言うとあの伝統を踏まえるってことと、
うん、
斬新さっていうことを両立するのは、
うん、
結構な力量がないとできないことやと思って、
うんうんうん、
全然わけのわからないことになっちゃいがちやね、斬新を求めると、
うん、そうですね、
でも伝統を重んじすぎると、
うん、
どこにでもある普通のことをやってしまってるというか、
うん、
お前がやる必要ないんじゃないと思うぐらい、
あ、なるほどね、
うん、もうそれ存在価値あるかなっていう風になってくることもあると、
うん、そうですね、
この辺のバランスをどう取るかみたいなことは、
うん、
まあ案にみんなは考えてることなんやるけど、
うん、やと思います、うん、その人によってそのバランス感が違うだけで、
うんうんうんうん、
でもその斬新であるという風に感じるためには、
うん、
普通であるその凡庸であることを知ってないと斬新さっていうのは感じれないわけでしょ
う。そうやね、
それは相対的なものやから、
うんうん、
そのなんていうんですか、極端な話やけど俺楽譜読めへんからもう現代音楽やんねんみたいなようなやつが多分一番ダメなやと思う。
そうやね、
うん、そうじゃないと、う
ん、ちゃんと当たってその、うん、
通過した上でね、
うん、それで斬新さを果たして、うん、えらい挑戦やと思うやんか、
うん、なんかその自分なりのものをっていう風に追求してたらそれが外の人が聞いたらもう斬新な結果になってるっていうが、まあ自然なことだと思うんですよ。自分で斬新さを狙うっていうよりも、
うんうんうん
うん、自分 の, その基本スタンスに今までのものも踏襲して愛しながらも、
うん、
自分だからこそできるものって何かなって考えながらやり続けてる人がいたとして、そういう人が多分斬新なものを作ってるっていう評価を受けるっていう、まあ、そういう流れやと思うんですけどね。
でその斬新さの流れで言うとこのマジックモーメントをやってて、
うん、
声が入ったトラック、トラックに声が入った瞬間に、
うん、
なんかトラックが良くなるっていう意見をよく聞くんやんか、
うん、
でそれなんでかっていうと、
うん、
その斬新さっていうのは、
うん、
声はすごい斬新なんやと思うね、
うんうん、
すごいユニークっていうか個性的で、うん、なかなか真似しようがないでしょ。
そうですね、
うん、だから楽器の音とかっていうので個性を出そうと思うのと大変やけど、
うん、
オリジナリティという部分で声が入るとすごいトラックが生きるんやと思うね、
うん、声っていうのは固有性がやっぱり高いというか、
うん、高いんやと
思う。固有性そのものですからね。
だって俺とヒンガーの声全然ちゃうもんな、
うん、
これが入っただけでそのベースなりギターなりと違う次元に行くんやなと思ったりして、
うん、そう
ですね、うん、と思って今回声をメインに入れてみたわけやけ ど、
うん、
やるんじゃなかったなと
やっぱ扱うのは難しい。
もうね、安易にやるべきではないな、この、
うん。ほんまに大変ですね。
なんか、できると思わない方がいいこともあるんだなと思う。
ああ、知らずに済んだ方がよかった。
そうそう。手をつけてしまったらもうやるしかないからさ。うん。安易に何でもできると思ったらあかんだと思う、
ね。なるほど。
教訓やね、これ。
まあ、でもやりたいなと思うと、やっぱりやるんです
ね。やっちゃうん
ですね。
うん。だからやな。
だからまあ音楽も楽しめるんでしょう、まあ、ずっと続けてるのはまあそういうところじゃないですか。
なんか 哲学的な、
うん、はあ、でこれは細野さんが言ってたんですけど、
あ、そうなんですか。
いや嘘ですけど、
ね、あ、そう、そう言うたらいいよな、これ、うん、でっち上げてさ、なんとか言ってたんやけどさ、
う
ん、とかって、
そうですね、スティービーワンダーが言ってたんですけ
ど、 言ってたん
や
けどさ、
俺右目はほんま見えてんねん
そうそう、うん、デマをなんかルフしていくっていう、ね、
危険な番組
本当か嘘かは自分で調べてくださ い、 っていう、う
ん、問題視されてる番組っていうそういうレッテルがね
ですね、
面白いかもしれないですけど、
はい、ということでマジックモメントをお送りしてきましたけども、はい、告知の方をしましょうかね、
はい、
ね、告知なんですけど、
はい、
いつもの鈴木純さんとのライブが、
はい、
2月7日と、うん、21日に京都の五光町の御池、はい、ゼスト御池の五光町広場ってとこで、
はい、
4時45分から、まあ、45分間ぐらいやっておりますと、結構気楽に見に来ていただけるのでぜひ来てくださいと、はい、だから純さん喋ってるとさ、
うん、
いろんなことが判明してきて、
うん、
まあ、ランプに参加してるっていうのもそうなんやけど、うんうん、レゲエとかのスライ&ロビーとかっていう人がいて、
はいはい、知ってます
と一緒のイベントに出てたり、原田一子さんのアレンジしてたり、なんかジュジュとやってたりミンミンとやってたり、
うん、
あの人なんなんやろ
さ、すごいですね、
うん、それを全然自分で言わへんねんか、
うん、
なんて損をしてるんやろうと、損してるんか分からんけど、
あ、
うん、
なるほど、
あんまりすごい凄さが分からない、まあ、プロやばすごいからさ、
うん、
それで分かるんやけど、
多分そういう美学なんじゃないですか、
かもしれん、
そうなんやと思う、もう聞いて、とりあえず聞いてくれっていう、う
ん、そういう人なんやろなと思って、
うん、で多分そういうタイプの人いますもんね、
一緒にやらせてもらっててすごいありがたい、
うん、
で今レコーディングしてんだけど、
うん、
これがねレコーディングっていいわ、
いいですか、
発見するいろいろなことを、
うんうん、
また発見したことを詰め込んだアルバムが多分4月か5月ぐらいに出ると思うんで、
はい、
また、お待ちいただければなと思います。
ユニット名がもう決まったんですかね、
あ、鈴木純さんと滝田真嗣の、
はい、
京都日和って言います、
漢字で、
漢字で、
はいはい、なるほど、
そうです、そんな風にやっていこうと思っておりますけども、うん、
はい、
次回の曲は何だったのでしょうと、
エリック・サティの、
ね、
ジムノペティですね、
これいいよな、はい、俺これやりたかったなというわけでお送りしてまいりました、
はい、
マジックモーメント、
はい、
滝田真嗣と
東出俊が
お送りしました、
はい、
ではでは、またまた、
また次回、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。Thank you. Conscious Radio.